チキチキエンド波乗りジョニーポッドキャスト。
今日は3月27日のオープニングトークと今すぐ言いたいをお送りします。
どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日チキチキエンド波乗りジョニー、今日は、マライアキャリーさんの3月27日はマライアキャリーさんの誕生日だそうです。時期外れですけど、やっぱりマライアさんと言ったら私は恋人たちのクリスマスですかね。
違う
違うとかないです。チキチキジョニー、岩井マライアキャリーです。よろしくお願いします。
いいな、岩見さん。
何ですか、お願いします。補足してください。うまくいって
ます。ああ、私ね、そこそこ歌えるんちゃうかなと思うんですよ。マライアキャリーさん、ハッピーバースデートゥーユーでございます。ちょっと、字ちっちゃいの見てんな、これ。ちょっとメガネ外させてもらいますね。チキチキジョニー、石原由美子です。
そこで終わるのか。
マライア・キャリーさん、ハッピーバースデー。マライア・キャリーさんの曲で、私が一番好きなのは、エモーションズっていう曲です。ちょっと低いマライア・キャリーさんに行きました。
違う。マライアじゃない、違う。
KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。今日ちょっと声が低めなんですよ。
朝一発目やからね。申し訳ないわ。
歌になるとガタガタガタ赤くなるやん。
クリスマスはええねん。桜や桜。
そうです。
今日は桜の日でもあるということで。
ね、そうなんですよね。
そろそろね、お花蜜にしようかなとか、はい、今週末とか皆さんね、お花見かれる方
も。ね、今週末にはもう一応開花宣言は出てる
んで。え、出てる？
大阪はなんか出たらしいですよ。
なんかね、いろんな桜の種類、急に言うときない？
はい。最近大きくなんか
河津桜は咲いてます、うん。今までそんな言うてたみたいな。
ねえ。
ソメイヨシノ一択で言うてたよ。なんか、造幣局はね、大阪の造幣局はいろんなこう、種類があって、うん、ちょっと、お花見の時期、後ろでみんなでこう、通り抜け、うん、いろんな桜見ながら通り抜けっていうのはこう、結構風物詩ですけど、
うんうん、
割とやっぱソメイヨシノ
で、しだれ桜とか、
ね、お花見っていうのが。
ね、あれ、開花宣言も、あれやったっけ、ソメイヨシノで。
ソメイヨシノで。のこの枝でっていうのあるんでしょ？京都は京都、大阪は大阪で。
はい、ね。
ある
これが咲いたら、
うん。っていう。なんか気象協会の人か分からないけど、なんか見てはるよね、いつも。
見てはる。
そうそう。
まだかなーって。
そうやね。
あれ、まあ、もうちょっと今年はいつかなと思いながら、やっぱでもお花見といえば、このね、あの番組の前の番組、ほっかほかの。
ね。そうや。
ねえ。
浩平さんが、
はい。
もうコロナ禍前になりますけど、お花見ね、うん、毎年誘っていただいてて、うん、もう
一緒に行きましたね。
楽しい、もう。
丸山公園ですよね。
丸山公園で、みんなで、こう、お花見しながら、うん、お酒飲んだり、お料理食べたりするのが、もう、一番楽しかった。今までの。
なんか、お鍋とかするんですよね。
そうそうそうそう。
ね、
ほ
んで、お酒も飲めて。そこで、だから、ラムレーズン事件じゃなかったでした？
そうですよ。ラムレーズン事件はそこです。
ラムレーズン事件やった。
ああ、中村かおるさんがね、はい、これ、うん、みんなで食べようって言って、
みんな持ち寄って
な、チモロール、美味しい。
デザートにな、ちょうど美味しい。
お姉さん一人で頑張って作った半年、チモロールっていうね、小さいロールケーキ。
その言い方やと、中村かおるさんが一人で頑張って作ってみたから。
チモロールのお姉さん。
ね。
チモロールで検索しますと、ね、すごい美味しいから。で、それの、こういろんな味があるんですよね。小さい、こう、可愛らしい。
めちゃめちゃ種類ある。
で、どうぞって言って、みんな好きなの取ってね。
はい。
好きなの取ってねって言わはったから。
あれ、カオルさん。
もう、私、まあ、ラムレーズン好きやから、パッと食べて。
はい。
で、カオルさん、お手洗い行ってはって。
あ、その間ね、みんなが選んでる間
に。そう、みんな選んで。で、食べて。で、次私が、お手洗い行って
たら、
なんか、急にめちゃくちゃ切れてはって。私のラムレーズン食べたん誰？
ほんまにか、この階段。私のラムレーズンどこ？私のあれって思って。そんな言い残していってたらもちろん残すし。
そうですよね。
そうだよ。私のラムレーズンが好きやから置いといてなって。
カオルさんだったらそんな言えますしね。
そうだね。だってカオルさんが買ってきたやつやから。
そう。
そうやね。
みんな好きな選びって言うて、私ちょっとお手洗いってくるわなって言って。
あんな罠ないで。
ほんまに罠ないよな。ほんで、ラムレーズンが、1個しか結局は。
なかった。
な
あ。2個買ってくればよかった
と思うね。一番好きな、まあ、好きな。
それはいいわ。
ここぐらい。
いや、誰ですかねみたいになって、うん。いや、誰ですかねっていうところに私が帰ってきたらまだわかるけど、うん。私がトイレから帰ってきてたら、全員が一斉に私を指さして。
みんなが、
あいつです
コナン君とか、みんな刑事やった。兄はあいつです
なんであんな誰もかばってくれへん。
だかばようないやん。だって
もう、ちょっと怖かったんですよ、しかも。めっちゃ怖かった。本当に。これ、あんな、カオルさん見たことがないっていうぐらい怖かったんですよ。
これ、あれ自分がラムレーズン食べてたんでしょ、もう言われへんよな。もう
本当に。
言われへんのに人は売るんだ。
いや、それはな、だって。石原がラムレーズン食べようっていうのは聞こえてたし、ラムレーズン好きやし。
声に出すから。そうやね。私、思うね、ラムレーズンが一番好きな人って、結局ラムレーズンのこと舐めてるねん。
どういうことですか？
ラムレーズン選ばへんやろ、みたいなとこがあんねん。
人を？
へぇ、うん、そうなんですか？
言うてラムレーズンそんな一番っていう人、私以外おらんやろって、みんな思ってんねん。
確かにな、いちごとか、
そう。チョコレートとか、とか抹茶とかね、うん。
には負けてるやろ、私の推しのラムレーズンは。
そうやな。あんまり子供がおったとしても、子供さんがおったとしても、ね、なあ、ラムレーズンとは言わへんよな。
うん、で、なんか、わからへんけど、レーズンって、そんなにこう、好きじゃない人もまあまあおるイメージやん。
そ
うか、
日本では特にそんなイメージ。
知らんけど、アメリカ知らん。
アメリカマウントやめよ。
アメリカはレーズン大人気なんで。
でも、アイスクリーム屋さんで、ラムレーズンが1位になることはないやろ、はい、人気で。そらバニラとか、チョコとかのや
つ。一番。
私、チョコレートです。
チョコミントちゃうんかい。なあ、チョコミント言うて。結局、あれ嘘やもんね。チョコミント言う人。
あれもビジネス、
チョコミント。ビジネスチョコミントやね。
なんかチョコレートやとちょっと一般人っぽいから。
なんかチョコミントめっちゃ流行ってて、その時。あれちょっと色も綺麗し。
私の方が早かったよ。私の方が早かったね。
待て。それチョコミントめっちゃ流行った時なんかあった。
あって。
あ、ちょっと、
やたら女子がみんなチョコミントに群がる時期があって。
そんな時期あった。
その時に遠藤さんがチョコミント好き。私チョコミント一番好きですって言ってて、チョコミント流行ってもんなって言ったら、私の早かったですやたら言う。それは、遥か彼方師匠の喧嘩と一緒やから、どっちが先ジーパン履いてたかって喧嘩してはったんや。
古来から履かれてるもんや。
俺のがあいつより先ジーパン履いてたから。
アメリカで言うと古来から履かれてるもんやんか。
なあ、俺のが先履いてたんやって、彼方師匠がめっちゃ怒って。俺の方がジーパン、遥かより先履いてたんや。近所の人に聞いてくれって、なんでわざわざ聞きに行かな。寝屋川まで行って。
なあ、どっちが先履いてあったんですか。からずちしょうは、何年頃から履いて
ました？一番履いてられた
んです。1900何年頃から履かれてましたか？
お二人ともおしゃれやからね。
そう。
だからラムレーズンちゃうやろ？
一番。そうですね。一番ではないです。
それは、私も一番ではないです。
で、私も、私はラムレーズンが一番好きやね。
ほんまに、何でも
ハーゲンダッツやったらラムレーズンやね。でも、ハーゲンダッツを、
サーティワンも
絶対ラムレーズンは入れる。
入れるに変わった。何が強いんやろ。
だって一個買う、一個だけ買う人っている？
俺、村瀬先生出さんでね、チリも。
サーティワン行って。
チリ関係ないから今。
アイスクリーム一種類しか買わない人いる？いないよね。
シングルの人いない
ね。シングルの人いる？
シングルの人おるって。
いないよね。
いや、おるって。ダブルは食べられへんっていう人おるもん。
ダブルでしょ。
トリプルは？
トリプルは？
まあ、第一位はトリプル。ダブルにするんやったら、何選びますか？ポッピンシャワーですよね。
あ、一緒ですわ。
ポッピンシャワー。
これ少ないと思ってた、大人で。
ポッピンシャワー人気よ。
子供にな。
ドンパチ入ってる。そう。
昭和の人間ドンパチっていう。パチパチパチってなるやつな。
弾けるやつ。
弾けるやつ。
今の、なんていう、あれがポッピンになるけど。
パチパチ
パチって言うんかな、今の。
パチパチが入ってるやつが好き。うん。でもラムレーズンとどっちかしか食べられへんってなったらラムレーズン。
あ、シングルしかダメって言われたら。
シングルやったらラムレーズンだ。
うん。やけど、
それはほんまにラムレーズンですか？
こういっぱい買ってみんなで食べようっていう時に。
買ってきた時に。
まあ、私以外ラムレーズン選ぶ人おらんか。って思って、ラムレーズンは1個にするから、そういうことやね。私もラムレーズンを、下に見てるっていうか、舐めてる舐めてる。
気持ちもわかるんです
ね。わかんねん。はい。私はカオルさんに一番寄り添ってんねん。気持ち。
知らんけど。
わかります、その気持ちって。
これ。
1個で大丈夫思いますよね。
デイサービスの職員さんの会議じゃないよな。誰が一番寄り添えてるかって。
わかります、カオルさん。私も、チモロールみんなにってなった時にラムレーズン1個買って、まあラムレーズン選ぶ人私がおらんやろっていうとこあります。だからわかります。ただそういう人間がたまたま2人こうやって寄ってしまったら、
同じ時代に生まれてしまった。
同じ時代に生まれてしまった。
のが義務。
本当に。
いやでもあれは事件でしたね。
事件やった。あれちゃんと私学びました。聞かなあかんねな、ああいう時は。
カオルさんは
目上の、ね、目上の人が買ってきてくれた時に、じゃあちょっと、あ好きな選んどいてな、うんうん、お手洗い行ってくるわって言った時は、え、カオルさんちなみに何、何が一番好きなんですか？
カオルさんが帰るまで待っときますって思ったら、ほんまに絶対先食べといてなって言ったからですよ。
そうやね。それはそうやね。
そうですよ。
待たしていいから、なんでもう食べといてはったし、はい、あの、トイレ行きたいからって言うて、言うはったから。でもあの時に、もうなんぼ急いではっても、なんぼ足止めして怒られる、あの、
途中まで付き添う、付き添うぐらいの気持ちでな。
そうそうそうそうそうそう。足早についていって、記者みたいに、カオルさんは一番好きなの何ですかって。そうや。
聞かな。
何残しといていいですかっていうのが正解だったな。
ね。そうや。先輩ですからね。
そうや。買って返そう思って、5年ぐらい経ったわ。
すいませんだけど。まあそんなね、花見をね、皆さんもね。
そうだ、丸山公園がずっとコロナ禍で、ね、お花見ができない状態だったんですけれども、うんうん、5年ぶりに、あの、シートも引いて、
今回から。
そうなんですよ、できるようになったということで。
すごい、皆さん、
ぜひ。ほんとまあ、桜を待つばかりやね。
美しい桜、ライトアップもね、見られますし、うん、あと京都府立、あの、植物園も、ライトアップ綺麗よ。桜ももう、あちこちで、あの、綺麗な夜桜も、ね、はい、お昼もね。
そうですね。
昼桜も夜桜も、両方よろしくお願いします。
おぶすちゃん、大丈夫よ。
どうも。
おひちさん。
夜桜おひちの妹の昼桜、おぶすです。
明るいね、この子。この子明るいね。
こんなもう、不適切ですって言われて言われへんくなんねやろな、自分で言ってるだけやのに。どうも、昼桜おぶすです。
おぶすという名前を名乗ってるだけやから、別に。
適切だって言われてんやろな。
ほどがある。
言いながら、まあ、春をね、感じることが増えてきたんですけど、はい、春といえばもう、大阪に春を連れてきてくれるのは大相撲ということで。
いや、盛り上がったね。荒れて、荒れて。
こんな荒れるかっていうぐらい。
荒れる大阪場所とか言われてるけど。
ねえ、まあ、
すごいニュースになりましたもんね、もう。
まあ、残念ながら、我々が、まあ、一番応援してると言って、いい過言ではない。
そうですね。もう貴景勝関。そう、やっぱもう綱取り横綱にっていうのを言ってましたもんね。
はい、貴景勝関はもう本当にね、あ、首もしんどそう。大丈夫かなって祈るような気持ちで、もうとにかく出るんやったら応援しようということで、ただ勝ち越さないことには、大関の地位がなくなってしまうという場所だったので、うん、とにかく勝ち越しまではもう祈るような気持ちで応援してまして、で、よく勝ち越して、休場。
そう。もう、
よう勝ち越してくれた。ほんまに。本当に、ね、またちょっとね、さらにね、怪我してしまったみたいで、うん、それが元で休場してしまったんですけれども、また、あの、怪我をね、しっかり治して、うん、来場所頑張ってもらいたいなと。
もうちょっと休めて、はい。怪我を治してもらって。
で、まあ、あの、結構ね、ニュースでも、たくさん、あの、報道があるんですけれども、うん、新入幕、大いちょうがまだ言えない、
ちょんまげはな、言えてる。
ちょんまげがやっと言うて。で、先場所十両で優勝して、入幕、初入幕した、もう幕尻一番下です。もう幕の内で一番下の、地位だった。
石田さんが喋るとほんま弁当の話し
ちゃう。そうやね。
これでも明るいうちで。
そうやね。お相撲見ない方にも、どうやったら伝わるやろ
と思ったら、もう、こっから来てるからな、幕の内弁当がな。こっから
いや、どっちやろ、歌舞伎かな、どっちかな、
歌舞伎だ
けど。ね、あの、武尊富士関が、見事、
110年ぶり。
初優勝。で、110年ぶりって、あの、ま、その時、両国という力士の方が優勝してるんですけど、多分、うん、その時の、その、取り組みとの決め方と今と違うと思うんですよ。ちょっとこれ詳しくね、調べてみないとあれなんですけど、ちょっと聞いたところによると、その頃は、あの、下の番付は下の番付同士、で、上の番付は上の番付同士でお相撲を取ってたんじゃないかなと思われるんですけども、武尊富士関はちゃんとやっぱもうずっと勝っていったので、大関とも当たってますし、もう結構早い段階で、上の番付の人たちとたくさん相撲を取ってますので、正真正銘本当にもう立派な優勝。で、早すぎて、何がすごいって、どれだけ早いかって言ったらグッズ一つもないんですよ。
あ、そうなんですね。
タオルの一枚もない。
手作りとかしてやったもんな、ファンのその。
そう、ということは、これ、ファンだけではなく、ファンの中ではもう武尊富士すごいな、強いなってもうずっと言われてて、ちょっとね、あの、ちょうど、あの、ネットフリックスで、ほら、あの、サンクチュアリが、すごい流行ってた時、一ノ瀬渡る。 一ノ瀬渡る感めっちゃあったんですよ。ザンバラの時に。で、どんどん上がってきてて、うわ、これサンクチュアリを見た人は、タケル富士を注目してみたら面白いんじゃないかなっていう
の。ちょっとやんちゃっぽい見た目のな、
だから。見た目ね。でもすごい、あの、優しい。
そうそう。見た目は。笑った顔が可愛いから。
見た目は結構ね、一ノ瀬渡る感のある見た目やって、それがどんどんどんどん上がってきてたから、もう、相撲ファンの中ではすごく注目されてて、せやけど、まさか優勝とはっていう、これ多分誰も当てれてないと思うんですよ。
いや
それが相撲ファン、
優勝予想には
だけじゃなくて、やっぱ相撲協会の内部でも、これが予想しきれてないから、想定外やから、グッズがないっていう、現象が。
まだ一定新入幕、同じ新入幕の大野里がもしかしてやるかもなとは言われてたけど。
まだザンバラなんですよ。ただまあ、大野里は学生時代にタイトルも取ってて、番付の途中から、上がってきてるんで、タケル富士の何がすごいって、ちょっと学生時代多分、ここっちゅうところで怪我をしてたっていうのが続いてたみたいで、タイトルが、まあ強かったけどタイトルがなくて。
無冠の帝王みたいな感じだってな。
だからもう一番下の前相撲から、序の口、序二段、三段目、幕下ってこう全部をこう、どんどんどんどん駆け上がってきたので、それもすごいし。
主人公感あるよな。でも大野里も主人公感あんねんけど。
そうやね。だから。
これはすごい盛り上がるよ、これから。
これ、だから、あれがないんですよ。エピソードがほとんどないんですよ。
そうやろ、
エピソードいろいろあんねん。
まあ、まあ、青森県の出身でとかね。
そういうね、いっぱい。
4人兄弟とかは
とかで、もう、お母さん、桃子さんでとか、おじいちゃんが相撲、アマチュア相撲がすごくてとか、そんなん出てるけど、うん、こう、個人的なちょっと、面白いエピソードみたいなのがまだこう、伝わってきてなくて、まだ。
お母さん若いよな。
うん。
とうとう来ましたね。
早く。
とうとう来ましたね。お母さんが年下。
そうそうそう。私、お母さん思って見てたおばあちゃんやったもん。
おばあちゃん、
若い。綺麗な。
おばあちゃん若いで、
ね。おじいちゃんも若いよ。
おじいちゃんまあ、
旦那
唐揚げいっぱい食べさせてやるんだ。食べさせてやるんだ。
唐揚げに釣られて相撲をやって。
やって。
これからも唐揚げをいっぱい。唐揚げ食べさせてやっから。
あ、やっぱおじいちゃんやなと思ったけど、お父さんには見えないんだけど、そうや
ね。唐揚げ、唐揚げ食べさせたるから相撲やろうって言って、小さい頃にね。で、そういうエピソードもっと欲しいな。で、言うたら重量優勝の水戸龍関は、そういうのあるんですよ。
もう
だからね、カレーライス嫌いやね、水戸龍関。なぜかというと、まあ、モンゴルの方多いんですけど、
はい、
ご飯の上に何かをかけて食べるっていうのは考えられない。
やっぱ文化的にそうなんや。
もうそう、だからカレーは、カレー食べれない、カレー嫌いですっていう。
負けてたらいいんか
な。カレー嫌いなんです。ご飯の上に何かをかけるなんてって言いながら、カレー嫌いっていう話を牛丼食べながらしてたっていう。
なんかじゃあ別
そういうエピソード欲しいよ。さっき、かける富士関も。
牛皿でもなく牛丼食べた。
牛丼。
牛丼食べた。
食べながら、ご飯の上に何か。
何かに入れへんや。牛は。牛肉は。
僕は食べれませんっていうのを言ってたみたいな。そう、なんかまあ、これからね、注目どんどんもっともっとされると思いますので、
うん、いろんなエピソードが盛り上がってほしいよね。
ねえ、また。
まあ、俺も盛り上がってるわね。
いや、めちゃめちゃ盛り上がってます。うん、だから来場所、今度は5月、東京ですので、はい、それまでにね、もう貴景勝関の怪我も治りますようにと。ね、うん、あとまたね。
まあ、竹老寺もね、ちょっとね、足とか、まあもう、怪我してない人おらへんから
ね。そうなんですよ。怪我してない人いない。
あんまり言えへんだけで。
うん。また、しっかり、また次はどこまでいけるかっていうのもね、楽しみ、もっともっと楽しみ増えますので、また注目していきたいと思います。
はい。
ということで、今日もたっぷりお届けしますので、そうなんですよ。はい、千秋楽パーティーもね、
はい。
行かせていただいて、
初波宮の、ね、
行かせていただいて、そのお話も、また、おいおい、したいと思います。はい、
さあ、それでは、今週もコーナーの紹介を早速していきましょう。
今すぐ言いたい！
このコーナーでは、聞いたらすぐ、誰かに話したくなるような話題をお送りします。
今日のテーマは、学校で教えてくれない古文教室ということで、村上真理古文塾の村上真理先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ先生。
先生はもうちょっと受験生のあれとか落ち着いたんかな、もう
先生の役割を送り出しましたね。
またそれは旅立っていく。
ちょっと なりますか。
あれだけは慣れませんね。慣れるかなと思うけど、慣れないですね。
慣れないですね。やっぱこう、またので新しい生徒さんが入ってきて。でもまあ、出会いとこの繰り返しですもんね。
そうですね。本当に。繰り返し。
会いに来てくれたりとかもあります。
ありますね。
やっぱり嬉しいです。
そういうの嬉しいですよね。
あれに来てもいいんですよ、皆さん。生徒さん。そうそう、
あの、教わった方はね、知らない人でもいいですよ。
知らない人はちゃんとお金を払って。
そうそうそう。要するに通う方だけ。
ということで、ちょっとマリ先生にね、あの、はい、メッセージが来ておりまして、うん、はい、光らない君江さん。ラジオネーム。
光ってません、あなたは光ってます。
違う違う、こっちが言うで、光らない君江やから。
うちらの子が光るわ。
マリ先生、大変です。
お、はい、どうした？
大河ドラマ光る君への次回予告に佐々木蔵之介さん演じる藤原の、藤原信孝が黄色い着物を着て両手を広げ嬉しそうにどうだと言っているシーンがちらっと映ったんです、うん、もしやと麻酔のポッドキャストで確認すると、昨年2月の古文教室のテーマが格好をつけないお祈りの仕方で、藤原信孝さんのお話でした、地味な着物でお参りに行くのが常識だったのに、黄色い派手な着物と紫の墓まで行き京都中の噂になったという内容でした。もしやそのシーンかなと今からワクワクしています。
覚えてこれ
すごいね。
その古文教室の中で、信孝の役は誰が演じるか予想も皆さんで話していて、
大河が始まる前に、
そうや、
信
孝は紫式部の親くらいの年齢、甲高い声のテンションの高いおじさんとのことで、マリ先生は、増岡徹さんかなと。
あ、はいはいはい。うん、ええ、増岡徹さん、増たけしさんじゃなくて
増岡徹さん、あの、眉毛の太いね。
あ、はいはい、はい、
で、私、石原さんは、うん、杉本哲太さんじゃない？
あ、
ね、鎌倉殿ロスの、岩見さんは、はい、小栗旬か、菅田将暉くんがいいな。
ただの願望やな。全然、年がおかしいもんな。
私は、ポッドキャスト残ってますんでね。皆さんぜひ聞いていただけたらと思う。はい、番組ポッドキャストで、古文塾ずっと聞けますんで。私はそのポッドキャストに向かって、皆さん残念。
いやね。いいのじゃ
あ。倉様でした。
声を入れました。
倉様大好き。楽しみです。ああ、
よかった。
ぴったりですよね、今ね、佐々木倉之介さん。そう
じゃあ、ジョニーディップつだけ。
残念。ね、
大外れ。
大外れ。
今となったら。当てる気ないやん。ジョニーディップがいいな。
今となったら佐々木倉之介さんもも
う。ぴったりやわ。
ぴったりですね。
ぴったりですね。
ね
でもこれは正解ということ
なん
ですか？
あのシーン
かなって。
そうです、そうです。
多分そういよ。
多分そうやと思われます。
まだ予告のね、段階なので、わからないですけど。
だからあの、村上真理先生の、これま、あの、月にね、一回古文でいろんなこと教えてくださってて、うん、その、っていうのが、割と大河ドラマで、うん、そのエピソードがポンと出てきたりとかするのって、タイガもなかなかやるな、思って
る。でも、やっぱすごいよな、やっぱ脚本も。
そう、本当に学校では教えてくれないっていう古文塾ですけども、うん、あんまり学校の古文でピックアップされないところをマリ先生がいつもね、あの、ピックアップして教えてくださるので、うん、やっぱ、すごいね。
しかも印象に残るように話してくださるから。
こういうところを学校でやってくれたら、もうちょっと古文、
ね、楽しくね、授業を受けられたのにって。
って思います。
まあ、大人になってからでも遅くないですよ。
そうですね。
楽しくね。
やな、
ま
あ、
はい。
本当、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、今日はどんなテーマなんでしょうか。
はい。今日は、ファーストレディーになりたいの。
これは誰もが
っていう人。まあ、ファーストレディーっていうのは、古文では北の方っていうふうに。
北の方になるんか。
はい。北の方です。北の方とはもう、ファーストレディーです。う
ん、はい。なるほど。おめでとう。性質っていう第一性質。
はい。はい。そうですね。
やっぱりみんなそこを目指すんですね。
はい。で、それを、かげろう日記から、
かげろう日記
でしょ。はい。藤原道綱の母について。で、なんか、道綱の母って、割と記憶にないかもしれないですけども、
はい。
あの、ちょうど大河で、今、道長くんのパパ、金家さんですよね。
はい。
旦那さん。
旦那さん、はい。で、あ、金家さんの、
はい。
はい、第二夫人ぐらいです。
そうや。
はい。
かげろう日記をこの人が書きましたってナレーション入りましたわ。
あ、あ、そうですか。
はい。大河で。
はい。
すごいね。
そうや。女優さん誰でしたっけこれ。財前直美さん。
直美さんでしたかね。
そうや。ね、はい、そうや。なんか、うん。 そうやわ、自分は第二夫人やから、この自分の息子、お願いしますよ、みたいなことを言うんやけど、旦那さんが、はい、はい、わかったわかった、みたいな感じで。で、かげろう日記の作者です、みたいな紹介されてました。
覚、
は、
え、い、てないや
つ、ね、すごいですね、ゆうさん。
皆さん、すごいですよね。
あ、先生、おっしゃってるかげろう日記やと思う。
はい。で、この人は、本朝三美人って言われていた。ミス日本か、準ミス日本ぐらい。あ、
お綺麗な方。
はい。とっても綺麗な方が
やってみたい。
はい。三美人と噂されていた人であり、はい、かつ、直線集、紅白ですよね。歌人にとって。はい、歌を歌う人。
ああ。
はい。読む人ですけれど。
直線集が紅白
みたいな、ね。選ばれし、はい、人たちの。
紅白は毎年やるんですけど、直線集は天皇一代につき、はい一回。
じゃあ、めちゃくちゃ栄誉なことなんですね。
はい、ものすごく栄誉なことなんです。で、それに、複数種、二桁入日種している。
一個でもすごいな。
そうです。一種乗っただけで二桁なんです。
すごいです、
ね。すごいです。
女性では。あまりそういう方いない。
はい。泉式部がダントツ1位で。おあの人な、何種だったかな。まあ、そうなんですけど、それに次ぐぐらい。すごい。はい。っていうことなんですね。
すごい方だな。
三拍子揃った完璧。
もう一つ。
で、もう一つが、装束のおあつらえ、衣装、着物の、うん、この表地には裏はこれぐらいにしといて、で、ああして、こうして、で、最後に縫うと。で、うん、縫うのも、あれ、ほんまにそうですけど、上手な方が縫われた着物っていうのは、うん着崩れしい品のですよね。
そこは職人の技っていうか。
ほんまに、あれは、それは確かですわ。
仕上がりが違うんや。
やっぱ先生も着物はよく着られる、は
い、僕最近着ないですけどね。若い時すごく好きやったんですよ。
でもやっぱりその着物のし、しつらえで全然違う、はい。
全然違うんや。
もう体験的に。で、どうしてもそんな分からない時は、塗ったら同じやんって、ね、そう、はい、と思って、で、そこで費用を減らそうとしたりしてたんですけども、もう実際に着てしもったら、他の人が縫わはったんは、着る気にならないっていうぐらい。
そんなに違うんや。
はい、違ったです。
やっぱそう、値段の差があるだけあるんや。
でもその腕も、
はい、もすごい腕前ってことですか、はい、抑え方だから。
はい、はい。ほんと全部揃ってるんですね。
おしゃれで、綺麗で。
綺麗で。
ね、頭の分際もある。
はい、で手先器用とか、もうその、才能が、縫う、裁縫の、縫う才能もある。
そう。
センスもある。
誰もが憧れる。
はい。
やば。
で、もう自分自身が自分に憧れたはったみたいな感じの人ですから。
ああ、もうちゃんとナルシズムも。
はい。はい、
分かってるんですね、じゃあ自分。
今、でもなんか変に謙虚より、もうなんか堂々と、そうやね、ね、もう。
これぐらいのレベルの
人は。こんだけ出てて謙虚やったらもうちょっと嫌味やんか。
そう。わかる。
うん。でも本人辛いですよね。なんで私が第一夫人と違うの？
そう。
なんで？なんで？なんで？ってことになりますね。
しかも旦那さんのね、旦那さん、
う
ん、
そうやな。
まあな、うん、そう。
そうなんですよ。で、まあ、この人は、それで、道長くんと違います。お父さん、金家さんですね。
はい、
はい。金家さんと、まあ、ちゃんと、ところあらわしっていう、3日間続けて通って、で、世間に、この人は奥さんの一人です。っていうふうに公表する。
そうか、昔は3日連続で通ったらもう、3日連続で通ってくれんかったら、
はい、
そうや。
そうなんです。2日目で終わったら、奥さんじゃない。
あと一晩、はい、ワンナイトやったらもう諦めすぎるんやけど。
そうですね。
2日来て、3日目来て、
そら一番しんどいな。
そうですね。はい。
まあ、ゼロが一番しんどいけどな、結局。
で, ね、でもこれ3日来られたんですね、だから。
はい、来られたんですよ。
奥さんということで。
はい。はい、第一夫人ではないけれど、うん、奥さんとして認めてもらえると、うん、お出かけちょっと滋賀県にお出かけしはったら滋賀県庁から知事がご挨拶に来るっていう感じの扱い、うん、だからもう本当に第一夫人みたいなものをやったんですけど、うん、でも本人はそうは思えない、うん、なんでなん、なんでなんっていうことですね、うん、ですからその悶々を一冊丸々 書いたのがかげろうに。
なんかああいう幸薄い黒木春ちゃんとかがなんか笑ってます。ああいう幸薄い人が書くの面白いわよねってなんか言われてました。そのかげろう日記が。なんかこう周りからああいう幸なんかあんま不幸な人が書く日記の方がやっぱ面白いわよねみたいな言われてましたよ。な
んかほんまに陰口多いよな。
そういう感じ。
顧問のね。
そんなこと言っちゃ失礼よみたいな
感じ。おもろいけどな。そこから聞いてる分には。そうなんや。
だから、桃を書いてる方が結構、なんか、自慢の日記より、ちょっと面白かったりするよね、読み手は、やっぱり。は
い、でもなんか、その、うわーって泣いてるようで、結局自慢かよっていう感じのところも。
あ、そっちもあんねや。
はい、やっぱりありますね。
やっぱさ、プライドはね、やっぱそんだけね、はい、揃ってたら、三拍子揃ってたら。
そうなんですよね。で、まあ、そういう筆者が、ある時経験したこと、っていうことになるんですけれども、はい、あの今でもクリスマスイブに誰といるかは大事なことやみたいな。
まだね、これだけは時代変わっても結
構そうですね。はい、ありますよね。
昔もじゃあ昔はクリスマスじゃなくて何だったんですか。
お正月。
あ、お正月を誰と過ごすか。
はい、誰と過ごすか。まあ誰のとこへ行かはるか。
ああ、そうか。その、はい、そうか。一夫多妻制の時っ
ていう
の
は。そうなんです。
そっか。
はい。で。まあ、かげろう日記のあるところで、はい、こう、こう書かはるんですけど、さて、年頃思えば、などにかあらん、1日の日は見えずしてやむようなかりき。で、これは、年頃、まあ、長年考えてみると、ですね、はい、などにかあらんっていうのは、なんでやろうか、です。1日の日は元旦1日です、はい 1月1日ですが、1日の日は見えずしてやむようはなかった、私んとこへ来ない時はなかった、うん、って言ってはるんです、うん、そしたら大事にされてはるんですよ、
ね、
や
っぱりこれだもイブの夜みたいな話ですもんね、
う
ん、はい、1日
って言ったらそれでさもやと思う心遣いせらる、それは今日もやっぱり春に違うっていうことですね、うん、で、そのなどにかあらん、なんでやろうか、はい、1日は私のところへ来たはってんっていうのは、うん、ものすごく誇り高い宣言ですよね、
はい、1日はずっと、うんうんうん、
ずっと私のとこやったんよ、いや、なんでやろうってちょっと嫌ですよ、うん、
嫌な感じ、
お前
などに変わらぶ
そんな感じの
言い方や
な、なんでだろう、
などに変わらぶ
負けてるよ
などに変わらぶ
部屋負けてるぞ
あったな、一緒やな。
すいません。すいません。
先お願いします。
はい、すいません。で、その年のお正月元旦も、羊の国ばかりに先おいののしる。羊の国は、1時から3時ですね、お昼の。
あ、お昼の、
はい、はい、お昼の、はい。で、お昼の、1時から3時ぐらいに、はい、先をおいののしる。で、ののしるは古文では、ボケかすって言って言う、言うことではなくて、
あ、違う
なくて、
な
くて、
じゃあその
ただ単に
最近言う、
はい、マリ先生の口から聞くとなんかドキッとしますね。
古文でもいい言葉なんかなと思って
ます。僕教室で言うとシーンとするところ
です。オーケーです。
あ、そうか。
先
生が言うたってなりますよね。
で、大声で騒ぐことなんですね。
単に、
はい、ただ大きい声っていうのが原則です。はい。で、まあ、何をののしるのかっていうと、はい、これは、さっき、行列の前ですね。道狭いですから、牛車がくるーっと方向変換するってことは、無理なんですよね。で、牛車と牛車が、バーンと鉢合わせになってしまったら、大騒ぎっていう感じになります。
どっちが引くか。
はい。だから、もうそうなる前に、はい、若い連中が、おらおらおらおら、どけどけどけどけ、金家様がお通りや、っていうのを言っていくんですね。そうすると、もう言われた方は身分考えて、低い方が負けです。
悔しいな。
はい。ですから、低い方が、なんとか通り、ぐるーっと曲がって、方向変換して、回り道していく、ってことですね。ってことになってました。 で、ですから、カネイユ君は一番強いわけですから、はい、
時の権力者。
はい。あの、向こうをのかせていくっていうことだけですね。うん、それで、先を追いののしる。で、オラオラオラオラっていう感じです。
はい。
はい。で、その声が聞こえてきた。カネイユ様のおとりやって言ってるから、来た来たっていう感じですね。これは
嬉しい知らせ
です
ね。はい。
で、そそなど人も騒ぐほどに、うちの家の使用人たちも、それそれ、来はった、来はった、来はった、と言って騒ぐんですね。うん、ね、お酒の良い、ほんならおかんせんの。
よっしゃ、はい、はい、早く早く。はい、
ところが、人も騒ぐ、うちの家の使用人たちも騒いでいる間に、はい、ふと引きすぎぬ。
えら
引くは牛を引くですね。はい。牛車です、はい。牛を引いて、ガラガラガラガラガラと、通り過ぎてしまった。
え？
で、急ぐにこそは、と思い返しつれど、あ、ちょっと急ぎの用事があるんやな、と思って、思い返して、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、っていう感じで、はい、あの、押し返しつれど。ところが、夜も、さて、やみぬ。夜になっても、そのままで終わった。え、結局、来ひんの？っていうことですね。
うまいな。
はい、うまいでしょう。
さすがっすね。
はい、来るのかな、来るのかな、夜になってもそのまま終わりました。
あ、なんか先にちょっと用事があるからすぐ戻ってくる
んだと思ってね、でも、夜になっても来ませんでした。
そう、そう、ね、そこがね、ぐさですよね。で、さらに日記は続いて、これが1日の日でしたが、はい、2日も3日も同じ。
あら、やば。
やばいんですよ。
なんで？
二日も三日も同じ、うん。そうなんです。で、着物、頼んどいた着物をくれるっていう、あの、使いのものだけは来たと。はい、私は裁縫の次女ではないわっていう感じになりますよね。気持ち的に。うん、はい。で、今日も来ない。今日も連絡ないって感じで、多分家中シーンっていう感じですよね。
いや、めちゃくちゃ
気
使いますわ。自分がな、あの、お手伝いの身やったら。
はい、などにガラも言うたはったな。
いや、そこは言わんやろけど。そんな絶対これだけ聞かれたかで
も。ガラも言うたはったな。
で、4日の日になって。
はい。
で、お猿の刻ですから、またもう2時間遅い時間ですね。で、人日よりも毛に罵りてくる、はい。この間よりもものすごく大きな声で、あの、オラオラどけどけって言ってくると。うん、
はい、
で、家の者は、あ、やっと来はったと思うので、うん、おわしますおわします。いらっしゃるいらっしゃると言い続ける。
はい、
で、私ももう今日はこれで間違いないな、うん、とは思うけれども、人日のようにもこそあれ。こないだのようだと困る。
そうそうそう、うん。それがあるからな。いや、はい、もう月のもんやったらちょっと、遠慮しながら。
もう、みんなシーンとなって、私もさすがに喜ぶ気にはなれない。
はい、
で、傍らいたし、うん、いたたまれない。
はい、
こんな、うん、この間みたいなことやったら。うん、で、と思いつつ、はい、そう思う。わからんわからん、まだわからん、うん、と思うけれど、さすがに胸走りする、
うん、
やっぱりそれでもドキドキすると、
うん、
今日は絶対やわ、うん、と思うですね、
はい、
で、近くなれば近づいてきた近づいてきたです、
うんうん、はい、
ここなるおの子ども、ここにいたうちの家の男たちが、はい、もう大丈夫やろうと思って門を開く、
はい、うん、はい、
門を開いて、レッドカーペットは引かへんのですけども、はい、
もうお迎えの準備を、
はい、はい、ひざまずいて、どうぞっていう感じで手も広げる、
うん、
そしたら無べもなく引きすぎぬ、
え、
もう構うことなしに何も言わんとさっさと牛車を引いて通り過ぎた。
嘘でしょ。
けへんのかい。
お笑いとしてお手で来た。
けへんのかい。
もうから、もうから。はい、じゃあ、しましたけど、もうから。
けへんのかい。
カタカタカタカタカタ。牛車の。
前通らんといてくれる。
確かに。
ほんまに。道あるやろ。
あ、マジですか？これ4日で？
4日で。
行き過ぎた。
そうなんです。
ひどいね。
ここで、そうですよね。
理由が通って。
はい。今日、まして思う心、推し量らなむ。今日私が思う気持ちを、皆さん推し量ってほしいわ。
って
言ったんです。あります、
はい。そうですよね。で、結局、来ない、来ない、来ないっていうのが続いて、はい、で、まあ、5日ぐらいに来はるんですね。
5日に来るんですか？
はい、来はるんです。
来るのかい！
そうなんですよ、来ないのと違って来るんですよ。
どこ行って
たら、他の、
他の人
のところに、はい、はい、そうです、そうです。
心変わりしたんや、だから。
はい。と、まあ、筆者思うんですね。でも、はい、結局、来はるんやから、これ、面白がってんのと違うかっていう、何でもすぐに、本気になる、怒る。
はい、
ほんならちょっとピタッと来ないように考え、扱ったら、どうすんのかな、彼女はっていう、そういう感じがある、そうですね。
あ、そういう感じなんですね。ほんまの心が離れたんじゃなくて。
いいように撮ってはるんちゃう？こっちが。
そう、どっちともわからないですね。はい。でも、彼女はすぐもうあかん。私らおしまいやから、私は出家しますって言って山にこもりに行かはるんですよね。
こもっちゃうんですか？
はい。で、こもるのはもう自殺の一歩手前ですから、はい、うん、親戚一同が、人を変え、もうそんなこと言わんと帰ろう、帰ろうって言いに来るんですけど、はい、彼女は全然それダメで、はい、居続けて。で、金家が娘、金家が、息子を死者に送って、はい、で、それから自分でもとうとうやってきてっていうのをしてるんですね。
してる。
はい。
それでも？
それでも彼女はもうあかん、もうあかん、私はもうあかんっていうところがあるんですね。はい。
もう出家は別にしてる。
してないんですよ。
あ、こもっただけ。
結局は。
あ、ほらまあ、こもっただけかい。いや、あれや、やっぱ
そうなんですよ。
ちょっとかまって
ちゃうん
ですよ。で、帰ってくると、金家が、アマガエルや、アマガエルやって、彼女のことを言う。アマガエルは、アマになるのと違うなんか、アマ帰ってきた、アマ帰ってきた、
みたいなこと言ってるけど。
そういう言い方が昔あったんですか？
いや、金家さんの、オリジナル。
まあ、うまいからかい方やけど、はい、多分、相手選ばな。
うん、
でも、この二人で結局、仲はめっちゃええんでしょうね、でも。
と思いたくなるところがありますね。
そうやってからかったり。
はい、で、彼女は、もう、味噌か味噌よは、私のところに。30日の30番は、私のところに来てほしいって、はい、
遊んでいいん
だ、はい、言ってはるんです。だから、まあ、好きで好きでしゃあないんでしょうね。
あ、これそういうことか。
は
い、
もうすべての夜
通ってくる。
そう。はい、そうそう。
そう
ですね。はい。365日、うちにいて、私のとこにいて、で、
月末だけって言ってる。
いや、じゃあね、これ年末の12月の30日ちょ来てや、じゃないんですね。30日、そういう意味じゃなくて、
はい、
そういうことか。365日。なるほどな。
そういうのを30日。三十夜。
はい。味噌か味噌よ。
味噌か味噌よ。ちょっと覚えとこうのがいい歌作れそう。
お前味噌、歌作ってんの？
いやいや、本格的でしょ。西野先生的な作れそうじゃない？味噌か味噌よ。
そうなんです。
へぇー。こうやってなんか、
これが、そうか、骨財前直美さんでちょっと。
気持ちがこう、揺れ動くっていうか、すっごいわかりやすく書いてて、これはそら周りの人面白いですね、この
人。そうですね。うん、本人本気で書いてますからね。ね、すごく。
別に笑かそう思ってるわけじゃないですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
来なかった。
なんかでも突っ込みどころは多い感じですよね。はいはい、
うん。この人だからまた清少納言さんとか、またさっき四季部さんと違うなんか、
うん、
ね、コラムニスト的な、はい、だから面白さがありますね。赤裸々で。
なんかこう、すごい、そう、一人の人の気持ちを、本当に、
うん。
なんか、
なんか今の子で。
オチの付け方上手いっていうか、
うね、
順番上手ですよ。
やっぱ文才あるから。
ドキドキ感も味わえますしね。
うん、
最初に、割と、なんて結末を言ってから、後でこういう状況だったって書くんじゃなくて、読んでるこっちもどうな来るの？来へんの？
はい。
来へんのかいっていうのが。
いや、それるやん。もうそれ
は。来へんやろ、来へん。来るんかいっていう。
でもなんか今までにね、何回か使ったことあるんですけど、
はい、
授業で。
はい、
でも、一番反応が面白かったのは、高一のクラスで、
はい、
で、もう、いやいや来てるっていう感じの男の子が、
はい、
これ今のところを読んでたら、えらいこっちゃって。
もう一度男子の。そんな、子分を積極的に学ぶ感じのしてない男の子が、
今日もちゃったんですね。
ふと引きすぎんのっていうところを読んだら、えらい子
って
、
よすぎやん。すごいな。うちはマリ先生のやっぱり役聞くまではまだどっちか分かれへんみたいなとこあるのにすごい、ね。
ふと引きすぎぬでも、うん、やっぱ分かっ、どういう状況かは。
みたい。
うん、でもやばってなったもん。
へえ、いや、面白
い。あれが面白かったです。ね、
で、また、こう、いろいろ想像しながら、うん、マリ先生の話を、それぞれの頭の中で、なんとなく人物像を想像しながら聞いてるんですけど、はい、今回、ちょうどこれ、タイガでやってくれてるんで、
そうですね。
想像もしやすくて。うん、
でもこれ、ちょっと現代にも似たような感じあるやろうな。こういう感じの恋愛関係の人もね、ありがとうございます。
はい。
ヘローにって面白いな、ね。ありがとうございました。
それでは最後に村上先生の村上まり古文塾のご案内です。下鴨神社、忠須の森すぐ近くにあります、村上まり古文塾。高校生向けに古文塾を開いています。そして大人向けの講座もございます。お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914 です。080-3829-0914 です。ということで今日は村上まり先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。季節は春、桜の季節。おなじみの中村かおるさんとのお花火事件簿を語る3人。平和やな。それではまた来週。